なたはこれから通話が終わるまでひたすら快感を貪り続けることになると思うのですが、マウスを握っている方の手は今空いてますよね。今のあなたはやるべきことを放棄して自分の性欲を満たすことだけに集中してるんですから。ですので、マウスを持っている方の手も使い始めましょうか。最初にあなたには画面上にエッチな画像を開いてもらいましたけど、そろそろ別の画像も見たくなってきたんじゃないでしょうか。これからはあなたが何も考えずに G 行為に没頭できるように、画像、動画、ゲームと好きなファイルを好きなだけ自由に開くことを許可してあげますね。ああ、でもせっかくなので、今この場であなたがまだ持っていない新しい作品を探しに行くなんていうのはどうでしょうか。今からあなたが普段よく使っているアダルト作品のダウンロード販売を行っているサイトを開いてショッピングを始めましょうか。イラスト投稿サイトや SNS で画像を検索するだけでもいいですよ。やるべきことを放棄して発情した顔を晒しながらエッチな作品を漁るのは、あなたみたいな変態にとってはきっとすごく楽しいと思いますよ。ほら、早速好きなサイトを開いてみましょうか。普段使い慣れてるサイトならすぐに開けますよね。さて、サイトを開いたらどんなジャンルの作品を探せばいいかは分かってますよね。あなたはわざわざ自分から私の調教を受けに来てしまうほどの変態なんですから。どうせ普段からマゾブタが好むような作品ばかり見てオナニーしていたんですよね。ねえ、あなたは一体どんなプレイやシチュエーションの作品が好みなんですか？例えば、勝ち誇った表情をした女性に、手や足、胸なんかで弱いおちんちんを一方的に責められるといった感じの作品はどうでしょうか？女性に屈服させられた男性が、攻めに耐えきれずに女の子みたいにあんあんとあえいでいる姿を、女性にニヤニヤと見つめられながら、性感帯を攻め続けられるんです。当然あなたは、そういったシチュエーションの作品を見つけたら、逐一チェックしているんでしょうね。ですが、今私が挙げた例は、普通の恋人同士の間でも、なくはないシチュエーションでもありますよね。あなたくらい魔女性癖をこじらせた人には、もうこのくらいの刺激では、物足りなくなってきているんじゃないですか？あなたの好みのプレイはわかりませんけど、今のあなたは、この背徳的で異常な状況の中で、普段一人でオナニーをしている時よりも激しく興奮している状態ですよね。ですので今日は普段は手を出さないような過激なプレイ内容の作品に感情移入しながらオナニーしてみませんか？そうすれば今よりももっともっとひどい魔女に落ちることができますよ。好きなんですよね。ダメだってわかってるのに、性欲を抑えられずに結局女性の命令に従って、情けない性癖を無理やりすり込まれるのが。今から私があなたのことを、今よりもっと性癖をこじらせた、救いようのないマゾブタに落ちることができるように。私が誘導してあげますね。さて、 今から私が、マゾブタのあなたが好きそうなプレイやシチュエーションを推測して、いくつか例を挙げていきますから、私の話を聞きながらでいいので、あなた好みの作品を探し始めてみてくださいね。まずあなたのように、普段からマゾの男性向けの作品を見続けて目が肥えている人は、ただ女性に男性が責められているだけではなく、女性と男性の間に明確に主従関係があることが一目でわかるようなシチュエーションを特に好む傾向にあるのではないでしょうか。例えば、女性は服を着ているのに男性だけが裸にされていて、その上で女性から責めを受け続けている場合はどうでしょうか。一方的に服を脱がされることの意味は、もう説明しなくても理解できていますよね。別の例を挙げると、男性が服を着ていたとしても、首輪とリードでつながれながら責めを受け続けていれば、二人の関係は一目瞭然です。どちらも、二人が主人と奴隷の関係であることが一目でわかりますし、普通の恋人同士の間では絶対にありえない光景ですよね。あなたはそんな常軌を逸した状況に、どうしようもなく心を揺さぶられて、短小マゾチンチンがビクンビクン反応してしまうんですよね。あなたは今、画面に映っている哀れな男性と同じように、女性に屈服させられて、命令に忠実に従うマゾ奴隷に落とされてしまったんですよ。よかったですね。通話をしている間だけとはいえ、今日私と夢にまで見た主従関係を結ぶことができて、嬉しいですよね。幸せですよね。なら、私の声にはしっかりと耳を傾けて、命令には忠実に従って、私に忠誠を示し続けなさい。わかりましたか？私のマゾ奴隷くん。
さて、これまでは男性側の装いだけに触れていましたが、今度は女性側の装いにも触れていきましょうか。マゾブタを調教している時の女性の服装によって、その女性がどういった立場の人なのか、マゾブタの男性とはどれほどの格の違いがあるのか、とがある程度分かってきますよね。その人の趣味嗜好が反映された可愛らしい私服であったり、勤めている職場の制服姿であったり、日常生活の中では絶対に着ることのないコスプレ衣装であったり、その他にもいろいろなパターンが考えられると思います。その中でも、例えば露出の高い戦場的な服や、セクシーランジェリーに身を包んでいる女性ならば、わざと男性の列上を煽って、心をもてあそんで、支配することに慣れている。女性経験が足りていない男性では絶対に勝てない格上の存在である感じが伝わってきますよね。最もわかりやすい例としては、SM の女王様のようなボンテージ姿が挙げられると思います。鞭やろうそく等の道具を持っていればさらに、男性側には勝ち目がない、抵抗することすら許されない絶対的な支配者であることが際立ちますよね。さて、ここで一つ考えてみてください。まず、普通の恋人同士の間には、絶対に必要のない衣装であることは間違いないですが、そもそも男性をマゾ奴隷として調教するためだけに、わざわざ衣装や道具を用意するというのは、かなりエネルギーのいる行為ですよね。用意するのにそれなりの金額もかかりますし、一度や二度の調教のためにわざわざ衣装や道具を用意したというケースは少し考えづらいですよね。ということは、女性側の方は普通の女性に比べると圧倒的に 男性を調教し、支配し、絶対服従のマゾブタに落とすことに慣れていて、男性側の方は一度や二度ではなく、何度も何度も調教を受け続けて、すでに従順なマゾ奴隷に完全に落ちきった状態である可能性が高い、ということが一目でわかりますよね。まあ、衣装や道具を用意したのは男性側というパターンも考えられますが、自分を惨めな立場に落とすための道具をわざわざ自分で用意して女王様に献上している時点で相当こじらせているマゾブタなので、あまり深く考える必要はないですよね。
ちなみに私はいつもビジネススーツを着ながらマゾブタの調教を行っているんです。本当は弊社の就業時の服装は自由なので、もう少しカジュアルな格好でもいいんですけどね。ですがあなたのようにわざわざ弊社の人間に調教を受けることを選ぶようなマゾブタ君は、スーツを着た女性に対して強い劣等感を感じてしまうような方なのではないかと思い、あえてこの格好をしているんです。どうでしょうか、私の読みは当たっていますか。あなたが学生なのか、それとも社会人なのかは分かりませんが、社会人であることを前提に話を進めていきますね。なぜあなたはスーツ姿の女性に対して劣等感を感じてしまうんだと思いますか。例えば、あなたがビジネススーツを着込むことは本当は男性の特権であると思い込んでいる男尊女卑主義者だからとかでしょうか。もしもそんな人が職場も職種も全然違うとはいえ、女性と社会という同じ土俵で戦って、自分が女性に能力的に劣っていると一瞬でも感じてしまったら、きっと強い敗北感を感じてしまうのでしょうね。加えて、もしもあなたが自分が周りの人と比べて社会人として能力的に劣っていると常日頃から感じていて、同僚や上司、後輩に対して強い劣等感を感じていたとしたら、社会で活躍しているスーツ姿の女性を見ると本能的に格上の存在であると感じてしまうようになるのかもしれませんね。どうですか？あなたは私のことを社会人として格上の存在であると感じていますか？私は年収や役職、キャリアといった生々しい話は一つもしていないのに、もしも私のことを格上の存在であると感じてしまっているなら、いよいよあなたはもう私に勝てる要素が何一つなくなってしまったということになってしまいますね。まあ、いずれにしても今のあなたはご主人様である私に調教されきったマゾブタに落とされてしまったわけですけど、あなたは私の調教を受けてから私のことを格上の存在であると認識するようになったのでしょうか。それとも自分より格上の存在に身も心も完全に支配されたくて私の調教を受けることに決めたのでしょうか。もし後者だとしたら、もう絶対に私の支配から逃げ出すことはできませんので、諦めて私に全てを差し出しましょうね。ほら、もっと一生懸命単勝マゾチンポ使ってオナニーしろ、負け犬。安心してください。今のは全部私の推測に過ぎませんから。あなたがスーツを着た女性を見て本当はどう思っているのかなんて私にはわかりません。とにかく見ているだけで劣等感がこみ上げてきて、単勝マゾチンチンがピクンピクン反応してしまう。 そんな姿の女性に調教されるシチュエーションの作品を選べば、あなたのようなマゾブタはより強い屈辱と敗北感を得ることができますよ。今よりももっと惨めな負け犬になれるように、ぜひ参考にしてみてくださいね。
さて、もしもあなたがこれまでの私の話を参考にしながら作品を探し始めていたとしたら、きっとより過激でほぼ SM プレイに近いシチュエーションの作品にすでに何度もたどり着いているのではないかと思います。そうなってくると、女性が道具を使って男性を責めているシチュエーションの作品をよく見かけるようになったのではないでしょうか。道具にはマゾブタに人間の手では絶対に与えることのできない強い快感や苦痛を与えるための道具に、体の自由を制限する道具といろいろと種類があります。強い快感を与えるための道具といえば、電動マッサージ機やローター等が有名ですが、これはどちらかといえばマゾブタにご褒美として快感を与えることが目的ではなく、許容量を超える快楽を流し込んで快楽拷問を行うときによく使われる道具ですね。基本的に女王様が手にしている道具はほぼすべてマゾブタを悶絶させて、屈服させて、泣きながら許しを請う姿を眺めて遊ぶために使うものだと考えていいでしょう。マゾブタを責めるための道具を持っていれば、女性がどんな衣装に身を包んでいたとしても、より手っ取り早くマゾブタの女性に対する恐怖と忠誠心を煽ることができますよね。作品によって使用される道具はそれぞれ違ってくるとは思いますが、その中でも鎖や縄、手枷や足枷等の拘束具はかなりの確率で使用されるのではないでしょうか。体をガチガチに拘束されて、身体の自由を奪われ、一切の抵抗を許されずに、いつ来るかもわからないご主人様からの責めに怯えながらうめき声を上げるマゾブタの姿は、あまりにも無防備でとっても惨めで、目を背けたくなるくらい哀れですよね。その男性がたとえ普段どんなに立派な人物でどんな功績を上げてきたとしても、そのすべてを台無しにしてしまう、まさに生き恥と呼べる姿ですよね。
もっとも、より惨めな姿の男性に感情移入すれば、より強い興奮を感じることのできるマゾブタのあなたにとっては、単焦マゾチンチンからダラダラと涙をおもらししちゃうくらい羨ましくて魅力的な姿に見えてしまうんですよね。ですが今のあなたも、私の言葉で拘束されて身動きを取ることも、あえいだり表情を崩したりすることも一切許されてない、そんな状態なんですよ。
まさかとは思いますが、心の片隅ではまだ逃げようと思えばいつでも逃げられるなんて甘い考えを持っていたりなんてしないですよね。確かに今すぐにでも通話を切断してしまえば、私の調教はそこで終了となりますし、指をちょっと動かすだけでそれは簡単に実行できますけど、でもあなたにそれはもう絶対にできません。もちろん何か不測の事態が起きればすぐにでも通話を切ることはできるでしょう。私が身の安全を最優先に考えて行動するようにと事前に何度もあなたに言い聞かせておいた以上、それは当然のことです。ですが逆に言えば、第三者からの介入がない限り、あなたは私からは絶対に離れられないんです。だって私の命令で服を脱がされて公開露出オナニーまでさせられた変態のあなたが、こんなにも異常で背徳的で興奮することをやめられるわけがないですから。嘘だと思うのなら今すぐ私との通話を切ってみてくださいよ。 エッチな画像を閉じるだけでもいいですし、股間をもぞもぞ触るのを一瞬やめるだけでもいいですよ。ほら、どうしたんですか？一つだけでもいいですから、私があなたに施した拘束を解いてみてくださいよ。そんな簡単なこともできないんですか？
ほら、やっぱりあなたはもう首にも手足にも顔にもちんちんにも私の言葉にギチギチに拘束されて身動き一つ取れない状態じゃないですか。このまま状況が進めば常に体のどこかを拘束されていないと落ち着かない、そんな飼いならされたマソ犬に落ちてしまいますよ。一体なんでこんなことになってしまっているのかわかりますか？それはあなたが通話を切って私の言葉が間違っていることを証明して優越感に浸ることよりも、恥も外聞も捨ててうめき声を上げながら必死にもがいても絶対に逃げ出すことのできない自分の惨めで哀れな姿を私に笑われる方が気持ちいいと感じてしまう負け犬だから、無駄だと分かっているのにわざと何度も何度ももがいてみせて、その度にどんなに必死に逃げ出そうとしてもご主人様からは絶対に逃げられないことを思い知って絶望して、悔しさと敗北感でおちんちんを濡らしてしまう癒やしいマソブタだから。
ほら、もっともっと無様にもがいて私を楽しませなさい。試しに通話を切ってみようとしてください。そうすれば私から簡単に逃げられますよ。通話ボタンを切るのが無理ならせめて私の声のボリュームを下げてみましょうか。そうすれば私の声をまともに聞かずに済んで私の支配から逃れることができるかもしれませんよ。間違えて逆にボリュームを上げたりしないように注意してくださいね。そんなことをしたらますます私の声に対して逆らえなくなってしまいますからね。どうしました？まだ通話を切らないんですか？やっぱりダメですね。通話終了ボタンを押すことがどうしてもできない、それどころか逆に私の声のボリュームを大きくしちゃいましたね。ね、そうですよね。仕方ないですね。通話を切れないなら今度はエッチな画像を閉じることができるかどうか試してみましょうか。ほら、一つだけでもいいですから閉じてみてください。できるものならですけどね。これも無理なんですか？一つだけでいいって言ってるのに。ほら、ダメですよ。閉じるどころか表示サイズを大きくしたりエッチな画像をさらに開いたりしたら、そんなことをしたらあなたと通話している人たちが今どんな表情をしているのか見えなくなってしまいますよ。まるで裸のまま私に目隠しをされた状態で無理やり外を散歩させられているような状態になってしまうんですよ。何も見えない恐怖と背徳感ですごく興奮すると思いますけど、かなりリスクの高い行為ですよ。それでもいいんですか？それとも、もう手遅れですか？
なら、せめて、頑張ってオナニーだけは止めてみましょうよ。 もしかしたら誰かが見ているかもしれないのに、そんな情けない姿を晒していたら、もう二度と人として扱ってもらえませんよ。オナニーを覚えたばかりの思春期の子供と違って、あなたは大人なんですから、いつまでもそんなにおちんちんばかり触っていたら情けないですよ。一体いつまで、そうしてだらだらとおちんちんを甘いじりし続けてるつもりなんですか？射精もさせてもらえないのに、人前でだらだらと快感をむさぼり続けて、時間を無駄に浪費して、情けないと思わないんですか？ねえ。まあ、これだけ言っても、どうせあなたはまだおちんちんをいじり続けているんでしょうね。まったく、そんなにオナニーが好きなんですか？ああ、結局あなたは私の拘束を解くことができませんでしたね。それどころか、拘束がさらに強くなって、ますます私に支配される快楽の虜になってしまったみたいですね。何もしないで一日中おちんちんばっかり触って、情けない男ですね。どうやら、あなたのようなオナニー中毒の変態には、きついお仕置きが必要みたいですね。今から、重度のマゾヒストのあなたでも、あまりの残酷さに絶望してしまうような命令を与えてあげます。マゾブタ、命令だ。お前は一生女性とセックスするな。ずっと一人でマゾチンチンシコシコしてろ。
あなたが私の命令に逆らえないふぬけの負け犬であることが証明されてから、すぐにこんな命令されて絶望しちゃいましたか？これであなたは私から許しを得るか、私の命令に逆らうことができなければ、もう二度と他の女性とエッチすることができなくなってしまいましたね。それともまさか、あなたってまだ童貞だったりするんですか？もしそうなら、たった今童貞のまま生涯を終えることが確定してしまいましたね。
でも別にいいですよね。だってあなたはこんな状況でもオナニーがやめられない、オナニー中毒の情けないマゾブタなんですから。お情けで普通の、いえ、普通以下の中途半端なセックスをさせてもらうよりも、私に性行為の権利を奪われて惨めなマゾオナニーをさせられる方が興奮しますよね。ならいいじゃないですか。一生童貞のオナニー中毒のマゾ奴隷でも。さすがにそんなのは嫌ですか？まあ、これを言ってしまったら興ざめなので、あえて今まで言わなかったのですが、そんなに心配しなくても大丈夫ですよ。確かにあなたはもう絶対に私の命令には逆らえないようにされてしまいましたけど、私とあなたの主従関係は通話が続いている間だけですから。通話が終われば私たちの主従関係はそこで終わりですから、私の命令を聞く必要も義理も何一つないわけです。ですので、安心して引き続きマゾオナニーを楽しんでいてください。まあ、あなたが後日また私の調教を受けに来てしまえば話は別ですけど、 もしあなたが別の日にまた私の調教を受けに来てしまえば、今日限りだった主従関係は継続されます。ですので、もしあなたにその気があるのなら、通話が終わっても私の命令は忠実に守り続けてくださいね。あなたが私の奴隷であり続ける間、あなたは常に私に低層体をはめられてしまっているような状態だということを意識しておきましょうね。
知ってますか？低層体。五感の性器のあたりに装着して、外れないように鍵をかけて、自由に性行為を行えないようにするための道具です。これを使う人はなかなか珍しいとは思いますが、名前の通り、本来は装着者の低層を守るために使われる道具ですよね。
ですが、あなたのようなマゾブタが女王様にこれを装着される場合、低層体は全く違う意味を持つことになります。あなたのようなマゾブタにとって低層体とは、マゾブタが勝手にオナニーして射精することができないように制限するための拷問器具になるんです。あなたのようなオナニー中毒の変態が、もしも射精を取り上げられてしまったら、一体どれほど辛い思いをさせられることになるんでしょうね。毎日毎日オナニーがしたくてしたくてたまらなくて何も身に入らず、朝から晩までずっと単焦マゾチンチンをうずかせながら生活するんです。それに低層体は装着すると勃起も許されない状態になるのですが、あまりにも長い間低層体に男性器を閉じ込められ続けていると、男性器はどんどん小さくなり勃起不全になってしまうんです。時間が経てば経つほど性欲がたまるだけではなく、低層体を外してもまともなセックスができない、情けない月間単焦チンチンになってしまうかもしれない恐怖が強くなっていくんです。想像しただけで気が狂いそうになってしまいますよね。そのうちご主人様に低層体を外してもらえるなら何でもするようになって、無理やり忠誠心を植え付けられてしまうんです。たとえマゾブタが相手じゃなくても、男性を言いなりにするのにこれほど有効な手段はないですよね。ねえ、あなた本当は低層体に今私が言ったような使い方があることを最初から知ってたんじゃないですか？低層体を使って女王様がマゾ奴隷から射精を取り上げて無理やり服従させるシチュエーションの作品なんかも普段から愛用してたんじゃないですか？本当に管理されるのは苦しくて嫌ですけど、管理されてもだえ苦しんでいる男性に感情移入して女性におちんちんも射精も完全に管理されてしまうところを想像しながら、激しくシコシコってしたことがあるんじゃないですか？もしそうなら、あなたは下手をすれば同じマゾヒストの男性からもドン引きされてしまう生粋の変態マゾですね。だって女性に責められるだけでは飽き足らず、おしもの管理までされたいなんて、旗から見たら変態を通り越して狂人にしか見えませんよ。女性と普通のセックスをして愛を育むことよりも、女性に支配されて一方的に責めを受けたり、そのことを妄想しながらマゾオナニーする方を選んでしまった変態が、とうとう自分からオナニーの権利まで差し出して射精とマゾチンチンを管理されることを望んでしまうなんて、本当に女性にもてあそばれることが好きなんですね。どんどん取り返しのつかない状態に追い込まれてしまうところを想像するだけで、 股間が薄いてオナニーを始めてしまうんですから、マゾって本当に弱いですね。それとももともと弱い男の人がマゾに落ちてしまうんでしょうか。どちらにしてもあなたみたいなマゾプタが本能的に自分より格上の存在に変われたがるのは当然かもしれませんね。ちなみに私は上京中のあなたからセックスと射精は取り上げましたけど、オナニーは禁止したりはしません。私はマゾブタにダラダラといつまでもマゾオナニーがやめられないように興奮を煽り続けて時間を浪費させるのが大好きなんです。だから安心してお好みの作品を探しながらいつまでもオナニーを続けていてくださいね。
さて、あなたに G 行為をするように命令してからかなり時間が経ちましたね。惨めな姿にされた男性が拘束されたり道具を使っていじめられたりするような作品をすでに何度も見かけたとは思いますが、女性に責められる箇所が男性器だけではないことには当然気づいてますよね。マゾブタ君は女王様の気分次第で乳首とアナルも徹底的にもてあそばれてしまうんです。他にも性感帯となり得る箇所はいろいろあるとは思いますが、代表的なのはこの2つですね。乳首もアナルも性感帯として開発するのには多少時間がかかる箇所ですが、人によっては男性器と同等かそれ以上に敏感な箇所になる可能性を秘めているんですよ。その証拠に男性が乳首やアナルを侵されてしまう描写のある作品は数多く存在しています。まあでもあなたにまだまともな感性が残っているならば必ず気がつくはずのことですが、大の男が胸をおっぱいをもてあそばれてしまうなんて情けないにも程がありますよね。男が乳首を爪でカリカリ引っかかれたり指でギュッとつままれたりされるだけで女の子みたいにあんあんあえがされちゃうなんて男らしさのかけらも感じないですもんね。それにもしも開発しすぎて日常生活に支障が出るほど敏感になってしまったら、最悪の場合はブラジャーをつけて生活しなければいけなくなってしまうかもしれません。そんなことになってしまったら男としてはもう本当に終わりですね。アナルに至ってはもはや年齢や性別すら関係ないです。お尻の穴なんて普通の人にとっては一生誰にも触られたくない、できれば話題にすらあげたくない、まさに禁忌とも呼べるものですよね。そこを自分のことを悪意を持って恥ずかしめてもてあそぼうとしている相手に指で侵されてしまうなんて、想像を絶する耐え難い屈辱ですよね。トラウマと屈辱と恐怖で二度と逆らう気は起きなくなり、心の奥底には永遠に敗者の烙印を焼き付けられてしまうことでしょう。普通はそんな嫌な想像はしたくないでしょうが、もしそうなってしまったら、せめてもの抵抗として何ともないふりをしたり、逆に思いっきり怒りや嫌悪感をあらわにして、とにかく心だけは屈してないことを必死にアピールするくらいはしたいですよね。ですが神様は弱者や敗者に対してはどこまでも残酷です。前立腺を開発されてしまえば一切取り繕うことも許されずに、お尻の穴を侵されてあんあんあえがされてしまうようになるんですから。アナル開発に興味を持ってしまったなら当然知ってますよね。前立腺、アナルの奥にある臓器で、そこを開発されてしまうと
触れられてはいけない禁忌の部分を性感帯に変えられてしまうんです。前立腺を侵される快感の中毒になってしまった人は普通にオナニーするよりもはるかに気持ちいいと感じてしまうようになるんですよ。見られるだけで死ぬほど恥ずかしいところを執拗に侵されて怒ったり憎んだり悔しがることさえ許されずに無理やりあんあんあえがされて敗北して尊厳を侵されることがこの世で一番気持ちいいことなんだと徹底的に刷り込まれてしまうんです。普通なら人格が歪んでしまうくらい残酷な仕打ちですよね。ですがもしこれをもともと敗北感や劣等感を感じて喜んでしまうような人がマゾブタが体験してしまったら一体どれほどの快楽を感じることができるんでしょうね。もしかして今想像してしまいましたか？乳首やアナルを開発されて今よりもっともっと負けやすい体になるように弱点を増やされて女王様好みの体に変えられてしまったらどうなるのか想像して興奮してしまいましたか？こんなことに興味を持って天津さえ興奮してマゾチンチンを濡らしてしまうような人はもう完全に手遅れです。断言しておきますがあなたはたとえこの先の人生で女性に無理やり乳首やアナルを開発されてしまうような出来事がなくても自分から進んで乳首やアナル開発に手を出してしまうようになります。どんなに時間がかかってもいつか必ずそうなります。だってしつこいようですがあなたは私の指示に従って今この場で下半身を露出してオナニーを始めてしまうような行動力のある変態なんですから。はたから見たら乳首やアナル開発していなくてもあなたはすでに自分が思っているより十分異常で変態的な姿を晒してしまっているんですよ。自分の本性が神聖の変態マゾであることを忘れないように何度も何度も自分の身分を自覚しましょうね。そうすればその度に惨めさと背徳感が湧き上がってきてゾクゾクとした快感を味わうことができますから。いくらマゾブタさんでもやっぱり取り返しのつかない体になるのは怖いですか？ですが取り返しのつかない状態にされればされるほど強い背徳感が湧き上がってきてどうしようもなく興奮してしまいますよね。まあそんなに深刻に考える必要はないですよ。乳首もアナルも普段は人目につくことがない箇所ですし多少なら開発しても見た目が極端に変わったりすることはないですから。いつか快楽の誘惑に負けて今よりもさらにひどい変態に落ちてしまう時のために備えて今のうちにいろいろな作品を購入してイメージをつけておいた方がいいと思いますよ。もう知っているとは思いますが乳首やアナルを責めたり開発するためのアダルトグッズも存在するのでいろいろと種類があることも知っておいた方がいいですね。特に初心者の方がアナルを自分で開発する場合エネマグラ等の道具は基本的にはほぼ必須だと思ってもらっていいでしょうね。障壁を傷つけないように安全には細心の注意を払わなければいけませんし道具を揃えるとそれなりの値段にもなりますのではっきり言ってハードルはかなり高いです。ですがそこを乗り越えればあなたがまだ経験したことのない破滅的な快楽が待っているんですよ。もてあそばれないようにどんなに気を張っていても服の上から乳首をクリクリいじられるだけで すぐに全身の力が抜けて何も考えられなくなって、一切抵抗できなくなるくらい、頭も体もふにゃふにゃになるまで乳首をいじめられた後は、服を脱がされて、ぶっといペニスバンドで容赦なくアナルを犯されて、淫乱なメス豚みたいにあんあんよがり狂わされてしまうんです。そんな、もうどうあがいても、女性に一生逆らうことのできない弱点だらけの情けない体にされてみたいとは思いませんか？ああ、もしかしてエネマグラとかペニスバンドなんて言われても何のことだかよくわかりませんか？なら、いい機会ですから、ぜひ調べてみてくださいね。きっと気に入ると思いますよ。自分で開発する勇気がなかったり、億劫だと感じる場合は、いっそのこと専門のお店に行って、プロの方に身を任せて、一から開発してもらうのもいいと思いますよ。女性にお金を払って、どうか僕を今よりももっと最低な変態に落としてくださいってお願いするのは、今日でもう慣れましたよね。浅ましくて情けなくて、あなたにはそっちの方が似合っているかもしれませんね。
まあ、どうするか今すぐ決める必要は一切ないですよ。人生は長いですから、ゆっくり考えて決めていただくのが一番ですから。考え続けてさえいればいつかは、自分が本当はどうしたいのか、自分がどちら側の人間なのか、わかる時が必ず来ます。後日私の調教をまた受けに来ていただければ、そのお手伝いをして差し上げますから、ぜひご利用くださいね。